Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市役所若者のまちづくり課から吉川さんと、古民家学生拠点から藤原さんにお越しいただき、学生の街推進事業についてお話しいただきます。ではまず吉川さんからお願いいたします。
はい、こんにちは。三田市役所若者のまちづくり課の吉川です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずは学生の街推進事業について、どんな事業なのか吉川さんから簡単にお聞かせいただけますか。
はい、この学生の街推進事業は4年前から実施しています。
はい、
市内にはご承知の通り関西学院大学、港川短期大学、神戸福祉医療専門学校、三田校などがあり、約7000人もの学生さんが通学しています。
はい、
そんな学生の皆さんも地域社会にとって大切な存在ですので、地域社会で活発に活動していただけるよう支援しています。
そうなんですね。
学生の皆さんに三田での充実した生活を過ごしていただくとともに、にぎわいと活力ある学生の街三田を共に作りたいとの思いで取り組んでいます。
はい、ありがとうございます。三田市にはおよそ7000人も学生さんがいらっしゃるんですね。
はい、
4年前から実施されている事業ということですが、これまでどのような取り組みを学生さんたちと行われてこられましたか。
はい、4年前に学生さんとまちづくりワークショップを開催したことが始まりです。
はい、
このまちづくりワークショップには大学生が参加し、地域課題について学生視点で解決アイデアを提案していただきました。
はい、
この取り組みはその後高校生にも参加してもらいながら3年間続きました。
そうなんですね。まずは大学生や高校生の皆さんと地域の課題について考えるまちづくりワークショップからスタートしたんですね。
そうですね。
はい、
それとは別に3年前からは市内でまちづくり活動をしている学生さんの団体を支援してきました。
はい、
また学生のまちづくりコンテスト安藤交流会を開催しまして、市内でまちづくり活動やボランティア活動を行った学生さんにその内容を発表してもらい、学生さんと市民団体の皆さんがつながるきっかけ作りをしています。
学生さんからの提案だけではなく、学生さんのまちづくり活動を支援する取り組みもあるということですね。
そうですね。
はい、
そのような取り組みの中、まちづくりワークショップのメンバーの中から実質的に学生のまちづくり活動を三田駅前街中で展開していこうという団体、古民家学生拠点が立ち上がりました。
そうなんですね。古民家学生拠点はそのような学生さんの活動の中から立ち上がったんですね。
はい、
自分たちでまちづくり活動を広げていこうという学生拠点の誕生は心強いですよね。
そうですね。本当にその通りで、学生さんの力で町が活気づくのはもちろんなのですが、
はい、
自宅とキャンパスの往復だけだった学生さんに、三田駅前の町中に立ち寄ってもらい、
はい、
三田を知り三田をより好きになってもらえるきっかけに、この古民家学生拠点がなればいいなと思っています。
本当にそんな学生さんが増えると町がにぎわいますし、学生さん自身にも三田のことが好きになってもらえそうですよね。
はい、そのような学生さんが将来三田市に住み続けてもら もらえたり、
はい、
市外で就職されてもサンダーに関心を持ち続けて、まあ、関わってもらえる関係になってもらいたいと考えています。
そうですね。では三田市の学生の町推進事業と学生さんの町づくり活動の拠点である古民家学生拠点との関係を教えていただけますか。
はい、今後は学生さんがもっと三田の町中に出てほしいですし、
はい、
町づくりにも積極的に参加してほしいと思っています。そのため市から学生さんに呼びかけるのではなく、学生さん同士の横のつながりで活動の輪を広げた方がたくさんの学生さんにつながりやすいですよね。
そうですよね。
はい、そこで古民家学生拠点を三田市の学生のまちづくり拠点として市が支援しまして、協力して学生のまちづくり事業を推進していきます。この町で学び生活している学生がまちづくりの担い手として自主的に活動し、
はい、
その裾野が広がることが大切だと思っています。
はい、学生さんたちの活動が広がると町の活気が一段と増していきそうですね。
はい、
では続いて古民家学生拠点の立ち上げから関わられた学生コーディネーターの藤原さんにお話をお伺いします。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、関西学院大学2回生の藤原です。よろしくお願いします。
お願いします。藤原さんは古民家学生拠点で学生コーディネーターをなさっているということですが、まずは古民家学生拠点についてどんな場所なのか、どんな活動をされているのか教えてください。
はい、古民家学生拠点は、
はい、
三田駅から徒歩5分の駅前通りのところにある築100年で10年間空き家だった古民家を拠点としている団体です。
そうなんですね。
はい、代表は今年の4月、うん、大学を卒業されて、で三田市で起業されている諸富亮さんで、昨年の11月に立ち上がりました。
はい、
ね、この先ほど言った築100年の空き家っていうのを自分たち学生で再生して、でそしてその学生が集える拠点っていうのを作って、学生が三田で活動する新たなきっかけを作って、
はい、
して学生が街で活動する楽しさっていうのを実感できる機会を作り出しています。
学生さんがそのような活動を通じて楽しさを実感できるのは素晴らしいですよね。うん、およそ100年の空き家を自分たちで再生したということですが、これは大変だったんではないですか。
はい、古民家は長い間空き家だったので、
はい、
整数は片付けっていうのがものすごく手間がかかって大変でした。
そうですよね。
でその際に地域の人たちともつながって、さまざま教えていただきながら、床の張り替えや壁塗りなどのリノベーションを私たち学生とその地域の人と一緒に活動して行いました。
それは大変ですね。
はい、
まあ、一方で地域の方との関わりも生まれて貴重な経験にもなりましたね。
はい、
藤原さんは立ち上げから関わっていらっしゃるとのことですが、どうして三田駅近くに古民家学生拠点を立ち上げようと思われたんですか。
学生の拠点が三田の駅前にあることで、
はい、うん、
学生が街中を訪れるきっかけになるからです。
はい、
これまで、三田に通っている学生っていうのは実家と学校を往復して、その街中に訪れるっていうことがなかったんですけれど、
はい、
こういうふうに街中を訪れる機会を作ることで三田を知って、そして社会をつながる、そういう活動を生み出していくことが重要だと思ったので立ち上げました。
そうなんですね。
はい、また私たちが開催している交流イベント、それに参加した学生は地域住民とのつながりも作ることができます。
うん、
学生はやっぱりその社会人と社会とのつながりがやっぱ極端に少ないのが、現状です。
はい、
つながりがあるとしても大学の教授、また親、またバイトの先輩っていうのがそれだけで終わってしまいます、
はい、
でもそれだけなく、もっと多くの社会人や事業者と出会っていろんな話を聞いて刺激を受けることっていうのが私たち学生の将来の選択肢と展望を広げると思ってるんです。また住民の皆さんと接点を持って仲良くなることで、初めて地域に、この三田市に愛着を持つことができて、また地域のことが好きになるんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、
そうすればこの地域で活動したい ともきっかけになるんじゃないかなと考えました。
はい、学生さんが地域での活動に興味を持つきっかけ作りの場が必要との思いから立ち上げられたということですね。
はい、
また古民家のリノベーションでもそうでしたが、イベントなどを通して地域や社会の方との交流が生まれることで、はい、いい刺激を受けるでしょうね。
あ、本当にそうです。学生が地域で活動して本当に多くの大人に支えてもらいながら協力して何かを作り上げるっていうことができたら、それは学生のアイデアと行動力、そして大人の経験と技術というのが組み合わさった本当に素晴らしい活動が生まれるのではないかなと思います。
そうですね。
またそれらの活動をすることで結果的に地域に貢献することにつながっていっています。
まさに学生と地域が共に協力し合ってお互いに価値を創出するウィンウィンの関係ですよね。
はい、
現在どれくらいの学生さんが古民家学生拠点に関わっていらっしゃいますか？
私たちその古民家学生拠点に関わっているのが学生コーディネーターというメンバーがいるのですが、
はい、
まずその学生コーディネーターというのがこの古民家学生拠点を運営するスタッフで11人います。
はい、
この学生コーディネーターというのは毎週会議を行ってイベントと自分たちで企画立案を行っています。そしてこのコーディネーター以外にも私たちが先ほどその企画したイベント、それに参加する学生が、大勢います。
そうなんですね。
はい、古民家で、イベントを仕掛けるために大勢の学生に集まっていただいて、古民家を中心に学生と学生がつながって、学生と地域の皆さんがつながり、その結果、立ち上げからわずかこの数ヶ月で150人もの学生がこの学生拠点プロジェクトの LINE グループに参加してくださいました。
そうですか。
150人、それだけ多くの学生が古民家を通した活動を経験することになって、それこそ地域につながる機会を生み出すことになって、とても嬉しく思っています。
そうですね。わずか数ヶ月で150人と多いですよね。
はい、
このつながり広がり素晴らしいですね。はい、古民家学生拠点のこれからの活動方針やこんなことをしてみたいなといったことは藤原さんお持ちですか？
はい、古民家学生拠点はまだ立ち上がったばかりですが、
はい、
地道な部分から学生の活動が広がるよう貢献できればと思っています。そして私自身三田市で町に関わったことで成功や失敗も含め多くの経験を得て前より少し成長できた気がしました。そんな三田市の町に今では思い入れを持っているので、
はい、
これからも学生がそういったいいつながりっていうのを地域と持てるように、さらに自分が学生のためにまた社会のために活動していきたいと思います。
頑張ってほしいですね。
はい、
はい、
こんな風に古民家学生拠点を通して三田に関わる学生っていうのを多くして、三田に愛着を持つ学生が少しでも増えることを期待しています。その中からひょっとしたらまた、諸富さんのように三田市で起業する学生が出てくるかもしれません。
そうですね。古民家学生拠点の熱い意気込みを感じました。学生をはじめとした若い世代が生き生きと過ごせるような楽しい街になるといいですよね。
はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所若者のまちづくり課吉川さん、そして古民家学生拠点学生コーディネーターの藤原さんにお越しいただき、学生の街推進事業についてご紹介いただきました。次回の放送は11月16日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。